さんこんにちは。本が好き、読者が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。今日のゲストは、高所高実で連載エッセイ中井由里の開け本の扉、時々野球もを執筆されている俳優で作家の中井由里さんにご登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中井由里です。
はい、3週間ぶりのご登場となりました。
はい、
はい、
もう気づけば12月も半ばということで。
そうなんです。もう今年も残すところあと半月。早いな。
はい、早いですね。
今年はまあ阪神タイガースの日本一があったから、なんかその野球やってる間は本当にあっという間に過ぎ去っていった感じでしたけど
そうですね、はい、もういつもよりも長い時間というか、11月の頭まで野球を見ることができましたからね。
そうですよね。本当に、まあ、本当に日本の一番最後まで野球できるような幸せだって選手たちが、うん、とか監督とかよく言ってますけど、はい、見ている我々も幸せでした。はい、はい、まあ、そういった野球話は、まあ、前回か
3回前に、はい、
3回前
にかなりしました。
かなり盛り上がっているところなんですけれども、はい、はい、こちらは本のポッドキャスト、本のウェブサイトなので、はい、高所高実の年末恒例企画としてやっているのですけれども、皆さんのその2023年マイベスト本というのをこう、まあ、いろんな方に、まあ、特にツイッターで読者の方、ユーザーの方、リスナーの方とかにもこう募っていてですね、
はい、
今日はですね、中井由里さんに2023マイベスト本をちょっと紹介していただこうかなという、かなり無茶ぶりを、はい、
そうですよ、突然昨日言ってきたんで、今日いきなり3つあげろって言うんですかって思いましたけど、
すいません、なん
か、いやいやいや、
でも多分中井さんだったらきっとなんか山ほどストックがあるだろうなとい
や、まあ、その中でもベスト3っていうのがすごく難しいんですよね。
そうですよね。
いい本っていうのたくさんね、はい、私も今年は読ませてもらったな、出会ったなって思ってるんで、まあ、ベスト3というか、なんかそれぞれのジャンルでこれっていうのを今日はちょっとご紹介しようかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
小説と、まあ、ノンフィクションというか、まあ、エッセイですね、とあと新書。
新書、はい、
はい、でもこの3つのからご紹介しようかなと思うんですけど、
はい、
はい、
それでは早速お願いいたします。
は
い、
まず、まあ、小説はですね、桜木志乃さんのヒロイン。
ああ
、あーっておっしゃいましたね。
読んではないんですけど、うん、桜木志乃さんのインタビューを見ました。
お
う
お
う、これはなんか個人的にはこういう実話に基づいた話はちょっと読んでみたいなと思うやつです、はいはい、私、
そうなんですよ、まあ、私とか吉野さんはね、知ってる年代ですけどもね、まあ、ある宗教団体が、まあまあ、テロを起こして、まあ、そこでこうずっとこう長期にわたって逃亡してたっていう、そういうね、実話がありますよね。
そうですね、はい、まあ、別にそんな伏せ字にしなくても、
まあまあ、伏せ字にしなくても一応してみましたというのも、まあ、これはこのヒロインっていう作品はもちろんその話から財を得てるんですけども、全然違うんですよ、
うん、
というのも、まあ、ある宗教団体に入って、まあ、若き女性が、まあ、渋谷で そのテロっていうのがにこう、まあ、その教団の、上の人間にこう連れて行かれて、何にも知らないで連れて行かれて、結局、まあ、それテロを起こして、まあ、死傷者が出るんですけども、彼女は何も知らなかったので、そこからずっと逃亡生活が始まるんですよ。でだから彼女には罪の意識ってないんですよね、うん、そりゃそうですよね、
ええ、
うん、だって自分何も知らないで連れて行かれただけで、だけど、まあ、容疑者として扱われて、まあ、指名手配犯になるわけですよ、
はい、
でその彼女の結局その逃亡劇をこう追った話なんですけど、実はこれ物語の冒頭で捕まるところから始まるんですよ。
あ、
だから読者はみんなこの彼女がいずれ捕まることは分かってて、
はい、
じゃあどうして逃げたのか、どんなふうに逃げたのかっていうところを多分こう注目して読むことになるんですね。でどうしても最初その実際の事件 のことが頭にあるので、あの人が頭に浮かぶわけです。
はい、
だけど実はそうじゃないっていうことが、まあ、分かってくる。うん、で、まあ、そもそもその宗教団体に入ったのは、まあ、母親からの、まあ、ある種のこう、なんていうんですかね、押し付けというかですね。
はい、
まあ、彼女は、バレエをやってたんですよ。ダンスのね、バレエをやってたんですけど、母親はもう彼女をバレリーナにしたかった。だけど彼女は自分にはそんな、そこまで才能がないと。まあ、その、押し合い、へし合いみたいなことがあって、彼女はそこから逃げるような形で宗教団体に入ってるんですよ。だから彼女はもうひたすら逃げ続けてきた人生を送っていて、でまあ、言うなればこの話っていうのは彼女の、まあ、逃げ続ける中での成長物語っていう非常にこうね、入り組んでるんですよね。その逃げながら彼女はいろんな人と出会って恋をして、なんと、子供も得てしまうみたいなことも起こるんですよ。
はいはいはい、
だけど彼女はずっと自分の名前を名乗れないわけですね。だって逃亡犯だから。だからその自分自身に戻れないまんまずっと長期間にわたって逃げ続けていくうちに、なんかね、もうこのまんま逃げ切ってくれって気持ちになるんですよね、読んでると。
あ
だってもともとは悪くないんだから。
はい、
だけど実はその逃げてる途中でね、まあいろんなトラブルに巻き込まれて、まあちょっと罪も犯してしまうみたいなことも起こるんですけれども、でもまあ最終的に彼女がそのまあ捕まってしまうって、その冒頭に戻ってくる時に、彼女は多分こんな顔しただろうなっていうのが、なんかね、最後読み終わった時に頭に浮かぶんですよ。
へえ、
これは私の中の、想像ですけども、なんていうか、捕まってほっとするっていうんですか、
はい、
自分自身に結局ここでようやく戻れるわけですよね。
うん
うん、だって今までずっと偽ってきたんですから。
桜木志乃さんのインタビューがちょっと高所高実にも出ていて、うん、なんかそのやっぱり実在の、まあ、話が、実在の事件がある種モデルになっているので、はい、最初やっぱり相当いろんなその関係の資料をやっぱり集めたんだけど、
うん、
読めば読むほど分からなくなる一方だから、ある段階でやめたっていう話をしていて、うん、なるほど、なんかそういうふうにもうどんどんといろんな要素が、まあ現代の要素とかも取り込みつつ、全く違う話として、その逃亡犯の主人公の女性が動き出すわけですね。
そうですね。だから私たちもこう、人生っていうのはいずれ死がやってくるというか、まあ、そこがエンドだっていうのは分かってるけど、はい、まあ、そこまである、ある意味その死に向かってこう生きてるわけですよね。
うん、
で、なんかそのきっと彼女にとってはその捕まるってことは一種の死なんですよ。
ええ、
だけどそのそこに行くっていうことが分かっていて、そこにたどり着いた時にようやくそこにたどり着いたっていう感覚もあるんじゃないかなっていう、なんかね、ちょっとほっとした、なんか、あ、ようやく自分が自分に戻れる瞬間っていうのがここにあるんだっていうね、なんか読み始めた時と読み終わった後のこの、なんていうか、自分の中の感覚の違いっていうのがすごく面白かった。
あー、
一緒になんか自分も彼女と逃亡し続けてるような感じがありましたよね。
へえ、
でも人間ってなんかそういう変身願望みたいなのって多分あるような気がするんですけれども、別の人物になってみたいとか、うん、でもそんな長期間そんなことできるわけがないわけですけどね。
あ、
まあ、そういう意味ではこれは結構私が今年読んでとても面白かった一冊ですね。
なるほど、はい、ちょっと似たようなモチーフの感じの本を読んだ気がするのですが、ちょっとタイトルと作者が思い浮かばないのですいません、ちょっと、
はい、
これは思い出したらまた別のところで、はいはい、補足します。
わかりました。じゃあ、
はい、では2冊目お願いします。
はい、次はですね、今井睦美さんと秋田芳美さんという方が書いた、言語の、本質。
これめちゃくちゃ話題になってましたね。
あ、秋田紀美さんですね、ごめんなさい、うん、
めちゃくちゃ話題ですね、この本ね。
そうなんですよ、これね、案外ね、難解と言ったらちょっととっつきにくいかもしれないんですけども、結構本当にしっかりとものすごく詰まった作品で、でも私が面白いなと思ったのは、小野 オノマトペの話がすごく面白いなと思ったんですよ、はい、オノマトペっていうのはまあ、擬音ですね。例えばその笑い声をこうハハハハヒヒヒフフフヘヘホホホって、これもねオノマトペなんですけど、でもなんとなくこうニュアンスがみんな違うっていうのをこう聞いててわかるじゃないですか、
はい、
でこう私も姪っ子がねまだちっちゃいんですけど、彼女にこう話しかけるときってオノマトペがやっぱり増えるんですよね、
はい、
ワンワンとかニャンニャンとか、なんかそういう犬じゃなくてやっぱりワンワンとか、
はい、
猫っていうのニャンニャン
ですね、
ですよね、
ちっちゃい子は。
ひよこをオノマトペで言うときなんて言います？
なんだろう、ピヨピヨかな。
あ、ひよひよでもいいじゃないですか。
うん、まあいいかも、
うん、で実はその動物の名前もオノマトペから来てるものがあって、
あ、
ひよこはひよひよって言うからひよこ。
そうだったのか今初めて気づいた。
可愛くないですか、うん、なんかそうそうそう、そういうこともねちょっと書いてあるんですけども、その言葉となんかそのもののやっぱりイメージっていうかものすごくこう密接なんだっていうことがこう分かっていて、だから子供っていうのはそういうオノマトペで話しかけることによってだんだんこう言葉のこと全然こうまだ何も情報がない中でこうイメージを膨らませていくんですって。
はあ、
そう、あ、そうだったんだって、そこからなんか言葉を学んでいくっていうことをして、なんか、あ、自分には全く覚えがないですけど多分私もそうだったんだろうなと思うし、今私の姪っ子もこうやっていろんな言葉を聞いて何かがこういきなりこうくっつく、例えばあれあるじゃないですか、サリバン先生と
ヘレンキラー、
そうそう、ヘレンキラーがウォーターっていう言葉を知るっていうのは、はい、こうそれまで彼女はヘレンキラーは物に言葉があるってことを知らなかったっていうんですよね、
うんうんうん、
でだからサリバン先生がこう水をこう彼女にかけて、でこの手のひらにウォーターって書く、その時に初めて彼女がこれは水なんだって、ウォーターっていうふうにそう、だから名前があるっていうことを知るっていうことが実はこう人間のものすごく大きな気づきなんだとか、
うん、
なんか言語って当たり前のように使ってるしね、毎日毎日こうやって、まあ、今も石野さんと喋ってるけれども、コミュニケーションには絶対欠かせないものじゃないですか、はい、伝達、なんかその本来どういうものなのかっていうことを非常に事細かくこう歴史を紐解きながら、こうの、まあ新書なのでそんなに厚い本じゃないんですけど、なんかね、知ると人に語りたくなる。
あ、う
ん、誰とでもなんか会話できるなみたいな、
そうですね、まあ、言葉を、まあ、言葉っていうものはそもそもやっぱりね、うん、コミュニケーションの絶対必要な共通の手段ですしね。
そうなんですよ。なぜ人だけが言葉を使うのかっていうことですよね。言語っていうものがどんなふうにこう構築されてきているのかとか、なんかそういうことを非常にコンパクトに明快に語っている一冊です。
なるほど。今日なんか持ってきていただきましたけども、なんか細かい付箋がいっぱいついている。
は
い、
そうなんです。付箋を貼る派なんで。
はあ。
はい。
なんか結構かなり相当ないろんな気づきがあった感じの。
ありますよ。
うん。ね
え。えーって思うことが多いですよね。
へえ、ちょっとこれは、いや、すごい今、新書ランキングでもずっと上の方に張り付いてる本なんで。
そうですよね。うん。いや、これすごい人気ある。こんなになんか結構読むと結構難解だなと思うことが多いんですけど、でもこういう本が人気があるっていうのは、私はいいことだなと思いますね。
ちょっと読んでみたい、読みたい、読もう、分かり、
そう思ってもらえるのが一番嬉しいんです。本を紹介した時、あ、読みたいっていう、本当に読んでもらえるかどうか別として、うんうんうん、読みたいと思う気持ちになるって大事だなと思ってるんで。
大事大事大事ですね。
はい、
はい、そして
もう一冊最後に、これは、若松英輔さんの読み終わらない本という、はい、これはね非常に優しいんですけれども、若松英輔さんって、まあ、批評家なんですけどもね、はい、まあ、本当にいろんな本をこれまでお読みになってきて、まあ、この方がその若い人たちに対して手紙を書くような、
はい、
まあ、そういう文体で、自分が今まで読んできた本についてこう語っているんですよね。で、 私は自分は子どもの時から割と好きで本を読んでいたんですけども、あでもこんな風に本を勧めてくれる人がいたらよかったなってね、読みながらふってこう子どもの頃の自分を思い返すようなことが割とあったんですよ。
ほうほうほう、う
ん、だからぜひ若い人に読んでもらいたいなということがあるんですけど、でも実際その本を読む時って自分の年齢考えながら読んでないので、自分もなんか若松さんから手紙をもらってるような気持ちでもあるし、
へ
なんていうか本を読むってすごく個人的なことで、しかもそこからこう得たことも非常に個人の思い出につながることも多いんですけれどもね、でもそういうことがリアルだから余計にこう人の心に刺さるっていうか、
はい、
万人に受けるものが万人の心に刺さるんじゃなくて、やっぱ個人的なことだからこそ誰かの心に刺さるっていうことがあると思うんですよね、
はい、
本って私は本来そういうものだと思ってるので、なんかだからこの本っていうなんていうのか、ある種のこの媒体が成立してるんだと思うんですよ。例えばテレビとか、まあ、他のもので、例えば何か別の商品なんかだと、どれぐらいの人に売れるかとか、どれぐらいの人に受けるかっていうことがちょっと とても大事にされるじゃないですか、数値として、
はい、
だけど本の場合って実はそんなにこう部数としてもものすごくすられてるわけではなくて、ヒットとか言われても例えば1万冊でヒットって言ったりするじゃないですか、
はい、
でも1万ってものすごくそのテレビとかの視聴率にしたらものすごくもう 0.0 いくつとかそのぐらいの数になるんですよね、
はい、
だから影響力としてはそんなに大きくないけれども、確実に1万の人に刺さるものがあれば私はそれはすごいことだなと思っていて、だからこういうものがあるっていうことが実は救われる人も多いと思うんですよね。どんな小さな声でも聞いてくれる人がいるっていうんですかね。
あ、
うん、本って私は、まあ、そういう意味での特に小説っていうのは小さな説って書きますけど、やっぱ小さい声だと思ってるんで、
はい、
小さい声をちゃんと聞いてくれる、耳を澄まして聞いてくれる人がいるっていうことが小説の役割じゃないかなと。だってみんながみんな声が大きくなんかわっとこうね、みんなにアピールできるわけではないので、私なんかもその一員なんですけども、どっちかっていうと人の陰に隠れてああみんなすごいなとか思ってるタイプなんですけども。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、なのでだから読書が好きだっていうのもあるんですけどね。
まあでも本当に僕もこの恥ずかしながらブックサイトの編集をやるようになってから小説というものを改めてじっくり読み出したけど、まあ本当にみんなこじれてるこじれてる出てくる人たちが。
ちなみにこれ吉野源三郎の名前もあるんですけど。
ああ、ちょっとそれは読まなければ。
でしょ。
すみません、ありがとうございます。
だから持ってきたんですよ。
教えていただいてありがとうございます。はい、まあ小説の主人公って大体みんなどっかしらこじれてて、なんでそんなことをこだわっちゃうのみたいな人が多いけど、実はでも結構読んでる人ってわかる、それ私もっていうところから広がっていくというか、なんかそういうところで刺さっていってっていう感じですもんね。
うん、まあ、なんかこうそれこそ本当に名付けられない心の悩みとか、息苦しさとか、なんかそういったものをこう同じように感じているような人がいるっていう、それがたとえフィクションであっても何ですかね、分かってくれるっていうのはすごくこう自分を支える要素になるんですよね。
はい、
うん、というような3冊
ありがとうございます、はい、いやそう、なんか人に紹介しろと言っておいて私が何も書かない言わないのもあれなんで、ちょっと私も3冊
お願いします。
じゃあやっぱなんか仕事で読む本もたくさんあるので、なんか3つ選べって言われるとすごい難しい、すごいなんか立場上難しかったりもするのですけれども、一番今年おーこれは素晴らしいと思ったのは、寂しい夜にはペンを持てっていう本がありましてね、これすごい今ビジネス書として売れてるんですけれども、
はい、あ、そうなんですか。
うん、この
誰がお書きになる、
これはですね、これは高所高実にもインタビューに載っていますが、古賀文武さんという嫌われる勇気を書いた方なんですけども、
はい、
これどういう本かっていうと、いじめられっ子の中学生タコ次郎がですね、ある日学校をサボって、 公園でヤドカリのおじさんに出会ってて、ヤドカリのおじさんはこのタコジロウに日記を書くことを勧めるんですよね。うん、でその日記を書くことでやっぱり自分のモヤモヤしたいろんな感情を言葉にすることを覚えていくっていう、まあ、これ中学生、実は中学生向けに書かれた児童書なんですけれども、はい、生き方を変える、多分いろんな子どもの、あるいは大人が読んでも面白い。
これがビジネス書としても取り上げられてるっていうか、読まれてるんですか？
そうですね、ランキングとしてはビジネス書に入ってますね。
面白いですね。
古賀さんのその嫌われる勇気とかが、まあ、ビジネス書で、で、まあ、この方ずっとビジネス書のライターとして、はい、まあ、有名な方だったので、うん、そういう振り返りになってる、そういうなんかは、カテゴリーに入ってるみたいなんですけど、児童書としてもなんかすごくね、計算され尽くしてるというか、なんか僕の立場であんまり言うたりなんですけど、なんかこう、君たちはどう生きるかが現代に生まれ変わったような感じ。う
ん
う
ん、ああ、なるほど。吉野さんが言ったらもうちょっと説得力あるんじゃないですか。
うん、そういう言い方はあんまりすると、なんか個人的にもなんかいいのかなとちょっと思ったりもするんですけど、まあでも、なんかあんまりちょっと自分の家庭の子の話しないんですけど、私中学生の子供、あ、高校生の子供がいるんですが、なんかこう、はい、本当に本読まないやつなんですけど、でもね、この本を読ませてみたらちょっと行動が変わった。
あ、そうなんですか。
なんか、いや、日々の言動が変わった。ちゃんと自分のこう考えていることを言葉にして説明しなきゃダメなんだよっていうのは、うんうんうんうん、そうしないとそもそも家族にも伝わらないし、周りの友達にも伝わらないよっていうのは、うんうん、この本いいからと、前とりあえずこの本を30分読めと、
うん、
面白いと思ったら最後まで読めと、うん、言ってみたらなんとか最後まで読んだ。で、なんか読んだ数日後ぐらいからなんとなくやっぱり言葉が増えてきた。
ああ、そうですか。じゃあ効果あったんじゃないですか、
ね、あったんだなと思って。
でもまあ、なんていうか、多分そのぐらいの年齢のお子さんだと親が言うより他者に言ってもらった方が効くんですよね、
う
ん、きっとね、
やっぱりそう、
ね、
うん、あと、うん、まあ、タコジロウとヤドカリのおじさんっていうちょっとコミカルなキャラクターですごく読みやすく書いてあるんで、うん、全然今まで本なんか読んだことねっすみたいな子でも読みやすく書かれてるっていう意味では、うんうん、すごく計算づくな本でもあるし、なんかこれはね、いろんな人に勧めたいなと思った。
なるほど。初めて知りました。ありがとうございます。
これは本当に多分、大人だったら割と さらっと読めると思うんで、
はい、
イラストも素敵ですし、ちょっとこう手に取っていただければなと思うのと、あと、ノンフィクション部門で言うと、ある考慮死亡人の死、
話題になってますよね。
あれはね、共同通信の記者が書いたのかな、うん、まあ、まあ、なんというか、本当に新聞というか、官報に小さく載って、雪倒れというか、身元不明の人の死亡のところから、その人の身元をたどり、身元を特定して、こう、人生をたどっていくみたいな、私も新聞記者やってたので、そういう作業もしたことあるんですけども、うん、こんなことがわかるのか、こんなことを何もない状態から探り出せるのか、みたいな、うん、驚きの、なんていうか、ちょっとサスペンスみたいな、一気に読ませる本なんですよ。うん、私なんか散歩してたら雨が降ってきたんで、とりあえずなんかその、近くの本屋で一冊買って、そのまま喫茶店入ったんですけど、1時間ぐらいで読んだかな、これ。
私もなんか気になってたんですけど、読んでなかったから、
うん、
なるほど、そうだったんですね。
そう、まあ、まあ、だから本当にリアルなので、すごいドラマかというと、最後は何だと思う人もいるのかもしれないけれども、でも、こんなところまでわかるんだ、みたいな、なんか人の、なんかね、全く素性のわからない人が、いろんな素性が、意外なその人の、なんか人生の歩みが、うん、こう描き出されていく過程って、なんかちょっとやっぱりスリリングで面白いですよね。
ありがとうございます。
はい、というのと、まあ、あとね、まあ、小説も割といろいろ読んだけど、個人的になんかこう発見というか、発見があったという意味では、やっぱ今村翔吾さんの茜歌かなと、うん、
はい、
まあ、今村翔吾さんの茜歌は、はい、僕にとって何が発見だったかっていうと、はい、これ源平の合戦の話なんですよね、 で、源平の合戦の話って実はあの僕はあの生まれも育ちも関東なんで、源氏のストーリーを源氏の人が主役の話としてこう認識してるわけですよ、はい、源義経頼朝が悪い、はい、腐敗した平家の平清盛を、はい、また平の清盛はまあ途中で死んじゃうんだけど、うん、まあそうやって腐敗した京都でなんかやりたい方でやって腐敗している平家をやっつけるっていう、そういうストーリーとして認識していたら、やっぱりあの今村さんはあの関西の人なので、うん、逆の側から書くんですよね、
うんうん、
平家の側から見るとどうなのかっていうところで、でそうするとなんかこういろんな登場人物が、まあ源平の合戦はあるんですけれども、全く違うものになってくる、全く違う描かれ方をしているって、え、源頼朝ってこんな人物だったっけみたいな、で、まあやっぱりその鍵になる人物として後白河法皇っていう人がいるんですけれども、後白河法皇はやっぱり源氏の側から見るとこう、まあ平家の政権の中にいて、その腐敗にこう黙っていられず身を翻して、うん、源氏に味方した、まあある意味あの義挙の人なんですけど、こう平家から見ると木を見る目に敏な、とにかく強いやつ、とにかく権力のに敏感な、とにかくで人を裏切るなんて何とも思わない気の小さいやつみたいなね、うん、なんかね、ああ、逆の側から見るとこういう書かれ方にするのかっていうのは、個人的にこう、歴史っていうのはやっぱり誰が書くかによって全然違う物語になるんだなっていうことを思いながら読んだ一冊、二冊なんですけど、でしたね。
はあ、
うん。中井さんはあの、まあ、生まれも育ちも関西ですけど、
はい、
うん。やっぱり関西だと平家の話が、やっぱりなんか、自然と平家の話として思ってるみたいですね。
私はあの実は大河ドラマでね、あの義経の時に後白河法皇の正妻を演じてるんですよ。そうでね、まあまあ、そんなご縁もありましてですね。
いやー、この話してよかったわ。
そう、何ですかね、どっちかって私はやっぱりね、多分平家なんじゃないかなと思ってるんですね。平家はね、まあ、そういった意味ではいろいろね、ダメなこともしましたけど、
はい、
芸術的なことに関しては非常にこういい影響を残してると思うんですよね。逆に源氏はやっぱりそういうことは多分あんまり取っ払ってしまったというか、そういう部分あると思うんですよ。
そう、
うんうん、まあそれ以上言いません
か、はい。いや、まあ実際なんかこの、源平の合戦のどう見るかっていうのは、実は今の国際社会の今いっぱいいろんなところで戦争が起きてますけど、それをどう見るか、どっちから、片方から見れば正義だと思っていることでも全く逆の見方ができるとか、そういったことにも通じてくる話なんで、まさに。うん。いや、なんか、いろんな、ちょっと世界が激動の中で読んで、いろんなことを考えさせられる、まあ今村さんの小説っていうのは基本的に全て現代につながってくる感じのものではあるんですけど、うん、うん、これはなんかちょうど読んだタイミングとしても良かったかなと思いました。
なるほどね、うん、今村翔吾さん、
うん、今村翔吾さんはなんか多作な方なんで、
そうですよね、まあ、次々書いてましたよね。あんなにいろんなことを活動しながらいつ書いてるのかと思って、うん、話を伺ったらなんか移動しながら書いてる時もあるって言ってるから、ね、
本当になんか移動しながら、うん、本当なんか移動しながら車のな、そうそうそうそう、電車の中で15枚書いたぞみたいなことをするらしいですね、
うん、なんか昔の作家さんみたいですよね、多作ぶりっていうのかな、
そう、うん、朝日新聞でも今連載をやっているんですけれどもね、うん、なんか担当の記者が原稿が原稿催促するのがなかなかこうヒヤヒヤらしいですけども、
そうなんですか、
うん、まあなんかだいたい同時並行で何本か進めたりするんで、
そうですよね、
うん
うん、いや、まあそういう意味では今本当にノリに乗ってる作家さんだと思いますよ、
ね、そうですね、うん、うん、ということで、はい、Spotify でお聞きの方は、 私のような誰かという中江さんの曲をお聴きいただきました。これは12月14日配信予定ですけれども、12月26日に中江さんのライブが、
はい、
はい、
やります。六本木クラップスというところで、12月26日私の半世紀、
はい、
半世紀を祝うバースデーライブなんですけれども、
はい、中江由里生誕祭です
なんか恥ずかしいんですよねバースデーライブっていうのはどう思うね、うん、
バースデーライブ、まあそれが本当なとこかな。なんか最近結構アイドルとかで生誕祭とかよく使いますよね。
生誕祭っていうのもなんか どうかわかんないけどまあ、2回公演やります、17時15分と20時30分で2回やりますんで、
はい、
ぜひあの六本木クラップスもしくは私のホームページや SNS なんかをチェックしていただけるとありがたいです。
はい、ぜひ足をお運びいただきたいと思います。はい、あの中江さんの曲というのはなかなか、あ、前回もちょっと言いましたけど、なんか青春の思い出、なぜこの最近発表した曲なのになぜ青春の思い出なんだろうという不思議な感じが、まあ聞く人によってだいぶ違うかもしれないですけど、私は思う感じです。はい。
ありがとうございます。
はい、またちょっとあの。はい、またワンドリンク付きかしら、これも。
ですね、これもワンドリンクを頼んでいただく、まあ、あの食事とドリンクを楽しめるような空間なので、はい、あの年末にね、多分皆さん慌ただしいと思うんですけれども、ちょっと一息、あのいい空間で、あの一緒に過ごせたらいいなというふうに思っています。
はい、はい、ゆったりくつろいで、あの歌を聴きながら
聞いていただけたら嬉しいです。
過ごしていただければなと思います。はい、高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter、 現在の X や Facebook ページ、Instagram、 そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。2回にわたりまして中江由里さんをゲストにお招きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、なんか本当になんかだんだん慣れてきて、なんかいつものような感じの楽しいおしゃべりになってよかったです。
いやいや、吉野さんがね、ポッドキャストをやってらっしゃると、私もあの実はボイシーというところでね、一人しゃべりしてるんで、そっちもよかったらフォローして聞いてください。
あ、そう、これもね、またね、聞いてるとちょっとなんか
何ですか。
いや、なんかね、あれ本当一人語りじゃないですか。
もうめっちゃ一人語りですよ、
うん、あのね、一人語りで誰かに語ってるような感じで、はい、イヤホンとかつけながらこう聞いていると、なんか中江由里さんが自分に対して語りかけてくるような気分になっちゃって
なるほど。
なんかですね、あ、これはなんかちょっとやばいかもしれない
何の妄想ですか。
いや、なんですかね、あれはなんかでも多分ああいう本当一人語りの、はい、こういう音声番組特有の現象かなっていう気もするんですけど、
うん、
なんか、
まあ、特に何ていうか、内容をこう毎回決めてるわけじゃなくて、どっちかって聞くエッセイ的な形でやってるんで、結構ね、寝る前とかにね、聞いていただいたり、何かしながら、ながら聞きみたいな感じに聞いていただいてる方が多いということなので、ね、なんかそんな時に聞いていただければなというふうに思ってます。
そうですね、はい、個人的には夜中に一人で何もしない夜中に一人で何もしないで聞くとさっきみたいな気分になります。
そうだそうです、
うん、いや、ほら、こうやって喋ってると、うん、中井さんの喋りには私という相手がいるから、
まあね、
私に対して語ってる話じゃないですか。で、うん、一人語りって多分あれはリスナーに対して語ってるんだと思うんです
よ。まあもちろんそうですよね。
そうすると、うん、自分と会話してるような気分になるわけ。
そうなんだ。
うん。そう。だから、ちょっと、そんなスペシャルな気分を味わいたい方は中江さんのボイシーですよ。
ぜひ聞いてください。
私も時々チラッと、はい、登場、
そうですね、
自分が登場してるわけじゃないか、話のネタで登場して
ます
ね。
ネタにさせていただいてます、吉野さん。
いや、
はい。
はい、ぜひ、はい、お聞きいただければと思います。はい、最後に、Spotify をお聞きの方に、ご紹介するのが中江さんの曲で、コントレールですね。はい。それでは、皆様、また来週お目にかかります。さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。